松倉の健康アドバイス、元気が出るちょっといい話。このコーナーは松倉中央クリニックの提供でお送りします。あなたの生活リズム乱れていませんか？日々の体調に不安はありませんか？明日の元気を作るのは今日の自分、ドクター松倉のちょっといい話でパワー充電、ファイト。それではスタジオには松倉中央クリニック院長、特別養護老人ホーム老人保健施設小寿園理事長の松倉典夫先生にお越しいただいております。それでは今日も松倉先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回の放送からアルフレッド・アドラーの教えということで、アドラーの心理学についてお話をしていただいております。前回はアドラーの教えというのはこういう内容だよ、そして、例をとって大谷翔平選手のね、
そうですね、
生き方についても触れていただきました。改めてこうアドラーの心理学というのはどういうことですか？
ね、人間の行動はね、原因があるのじゃなくて目的があると、うん、自分で意識してないんだけど、はい、何か原因があるから私はこうなったんじゃなくて、自分の中にこうなろうという目的があってそうなってるんだと、難しく言うとですよ、はい、そういうことなんですよね。それでこれ大谷翔平先生の例を出して、実はあの人やってることは全部アドラー心理学に沿ってるんだ、結果的にねと私は見てますみたいな話をしたんだけど、
そうですね、
今日はね、はい、より良い人間関係を作るためにね、このアドラー心理学が役立つんですよ。
いいですね。
だからアドラーの教えを具体的にね、ちょっと応用してみたいと思うんですね。
はい、ぜひお願いします。
一つの例としてね、はい、これ例ですよ、彼との旅行があるのに、それ最初から約束してたんだけど、はい、会社 の友人からね、会社の同期会が同じ日にあるよと言われて、彼との旅行は以前から楽しみにしてたんだけど、もし同期会を欠席したらその後にまずいことになるんじゃないかな、その会社の中で、と悩んじゃうんですよ。
悩みますね。
悩んでる人がいて、はい、その時もしアドラーだなんて言うかというと、アドラーは、はい、ブリーザー、まあ、英語でブリーザー、喜ばせ屋に見られる好かれたい願望、逆に言うと嫌われたくない願望ですかね、は人間関係で健康な人じゃないんだと、ね、好かれたいとして虚しい努力を重ねる必要もないし、はい、嫌われまいとしてご機嫌を取るのは自分と他の人に対してこれは不誠実な態度なんだと、実は態度としてよく正しくないと言うんですよ。でもちょっと誰もほら人の機嫌を損ねたくないのはちょっと思うじゃないですか。
思いますね。
でもね、ですからこの場合ね、アドラーに言わせると彼との旅行を選ぶべきで、まあ、これが俗に言う嫌われる勇気だと、と言うんです。よくそういう本実はヒットしたんですけどね、そういう本のタイトルが、ね、例えばの例、まあ、よくある話ですね。
そうですね。
アドラーはね、全ての悩みは対人関係の悩みであると述べてるんですよ。これはその通りですね。
そうですね。
結局どんな仕事をするにしても、結局一番残るのは人間関係で、人も辞める人は辞めてたりするし、はい、それからやっぱりもうそこ悩みのたれになってるんですよね、でやっぱりそうでしょ。
そうです、その通りです、はい、
じゃあ対人関係の悩みから逃れようとするならばね、
はい、
外に出て人に交わることを避けるのではなく、
はい、
まずは他人に対する意味付けを変えることって、どういうふうに変えるかというと、他人を敵ではなく仲間と考えてみれば人生は大きく変わりますって言ってるんですよ。要するにだから相手を自分に対してこう敵対する人、あるいは自分たち嫌なことをする人と思うんじゃなくて、はい、自分の仲間と、そこは難しいですよ、本当に考えられるかどうか。
大きな愛ですね。
ね、でもアドラー具体的にもっとどうやればいいか言ってますので、また紹介しますけど、
はい、
例えば引きこもりの人なんかもね、はい、こういうことを理解してほしいなと思うんですけどね、本当の引きこもりになっちゃう前にね。
そうですね、
アドラーの相性の法則っていうのがあるんですよ、
はい、
これはどういうことかっていうと、2対6対2の割合で相性の良い人、相性が普通の人、はい、相性の悪い人が存在するんです。
お、
必ず
必ずね、2対6対2か。
そうだから絶対ね、全員がねみんなに好かれたいと、
はい、
と思うのは幻想なんだと、
うん、
逆にみんなに嫌われてると思うのは実は妄想だと、そういうことないんです。 要するにそれは2割の人は絶対反対するし、
うん、
6割の人は大体同調するかもしれないけど2割の人はすごく好きになってくれると、
はい、
これがどんな世界でも必ずどんな組織でもあるって言ってるんですよ。う
ん、そりゃそうですね。
したがってね、うん、万人に好かれようと努力するよりも、
はい、
万人協力するっていうことが大事なんだと、
うん、
ね、相性の悪い人とどう考えるかっていうと、
はい、
その感情的に対応するんじゃなくてそういう人って子供にも大人にも必ず存在するので、
はい、
仕事として協力できれば良いと考えるんですよ。
うん、
要するに仕事として協力できるとかしてあげようと、
はい、
ただ人間としてねお付き合いをね深くする必要もないですね、
うん、
別に嫌な人と、
うんうんうん、
というようなこと言ってるんですよ。
はい、
どうでしょう。
すごく心に刺さりますね。
ここにアドラーの言ってる意味なんですよね。はい、自分と相性が悪い人を突っ張れるんでもないし、
うん、
その拒否するんでもないと、
うん、
総括でその人に好かれようとして努力する必要もないと、
はい、
ただ仕事上ね、はい、必要な協力はね逆にしてあげると、
うん、
協力はしてあげるんだと、また逆にそこまでの付き合いでいいんだと、
うん、
いうふうに割り切るというこの割り切りが大事なんです、うん、っていうんですよね。後でまたこのアドラー言うんですけど、この分離の法則とか言ってね、
はい、
物事を分けて考えるって、まあ一応そこまでにして次の話として、うん、
はい、
人間の感情や行動にはね、前もちょっと増えました、原因があるのではなくて目的があるというアドラーに基本的な考え方があるんですよ。
はいはい、
例えばのことを言いましょうか。例えば赤ちゃんが泣くときね、ミルクが欲しいなど目的があるでしょ。
そうですね、
それ分かりますよね。
はい、
それから子供が騒ぐときね、自分に注意を向けたいなどの目的があるんですよ。
それも分かりますね。
分かるよね。
うん、
だから逆に大人がね、ついカッとなって怒ってしまったなんて言うじゃないですか。
うん、
ついカッとなってると、
はい、
実はそれは裏には相手を意のままに動かしたい、相手を変えたいなどの目的があるんですよ。
うん、それもよく分かりますね。子育てしてきたから分かる。
分かるでしょ。
うん、
やっぱだから子供だってね、やっぱりアドラーの心理学に沿って生きてるんですよ。
そうです、
ね、それはそれ意識してないだけで、
うん、でもね、特に子供だと自分の自由にしたくなっちゃうからね、
うん、それは相手を動かしたいという思うね、その時に泣いたりとかさ、逆に騒いだりとか ね、
そうですね、
する他に方法ないから、
はい、うるさいってつい怒鳴っちゃいますよね。それはしてきたなと、
うん、はい、それは相手の目的があるんですよ。
そうですね、
アドラーはね、劣等感にも注目してるんです。自分も劣等感持ってたから。
あ、そうですね、あの
少年時代、
うん、
私たちはね、何かを達成したいとか今よりも優れた存在になりたいっていう思いながら日々を過ごしてるんですよ大体、はい、アドラーはこれ優越性の追求っていう言葉で言ってるんですけど、
うん、
人間の普遍的な欲求だと考えてます。
はい、
逆に劣等感ってあるじゃないですか。
はい、
こういう普通の人はね、他の人と自分を比較してから生じるって考えてるんじゃないですか、劣等感って、
まあ、
あんな風にやりたいけどできないとかさ、ね、あの人より、うん、よく親もさ、
はい、
なんとかちゃんはなんとかなんとかさ比較して物言う人結構多いですよね。
そう、どうしても比べちゃいますよね。
それからこの世の中競争社会だとね、まず序列もつくし、
はい、
でもこのね、この劣等感をアドラーに言わせると、
はい、
理想の自分と現実の自分のとの比較から生じると、その相手と比較じゃなくて自分に理想があって、そこと現実のギャップがあって、そこから劣等感が出るんだと。だから逆に劣等感こそが人類の進歩の原動力であると言ってるんですよ。逆に劣等感があるからもっと向上心も出ると、はい、まあこういうことですね。
うんうんうん、そういうことね。
なかなか深いでしょ。
深いね。
一方ね、強すぎる劣等感とか過度の優越性の追求のことをアドラーはね、
はい、
劣等コンプレックスとか優越コンプレックスとか名付けてるんですよ。いずれも人生にとって有用じゃないんですね。
うん、
あんまり良くないわけ。
うんうんうん、
はい、劣等感を言い訳に使うことをね、劣等コンプレックスと呼んでるんですよね。
はい、
具体的に言うとね、よくあるんだけど、 A だから B できないとか、
はい、
A でないから B できないとか、 B をできない理由に A を持ち出すんですよね。
はい、
実際にはね、 A と B の間に因果関係はないんですよ。その因果関係があると思いたいんですね。これがアドラーに見せかけの因果律っていうんですけど、
はい、
自分の中でそう思いたいわけ。
うん、
一方優越コンプレックスっていうのはね、
はい、
自分を実際に優れているように見せる人ですよ。いますよね。そのため絶えず他の人との評価を気にかけて、
うん、
他の人の期待に応えようとするんですけど、実際には自分を持ってるほど誰も自分に期待も注目もしてないんですよ。ね、だから健全な優越性の追求とはね、
はい、
自分を基準にして自分が今いる場所から少しでも前に進むことができれば、それは優越性の追求になるという、そういうことですね。 だからあんまり他の人の期待に応えようとかして、はい、そういう理由で努力するのはね、結構だ無駄ですし疲れちゃうね。
そう、確かにそうですね。アドラーの心理学についてお届けしてるんですけど、やっぱりより良い人間関係を作っていくためにということで、今日は松倉先生にお話ししていただきました。さあ次回はどんなお話になるんでしょうか。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ドクター松倉の健康アドバイス、元気が出るちょっといい話。このコーナーは松倉中央クリニックの提供でお送りしました。ご案内は水井美沙でした。